耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1118回5月3日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。僕はですね、今上天皇陛下のことを呼ぶときにですね、必ず陛下と継承をつけます。昔はこれね、僕のおばあちゃんの影響でね、もう無意識に天皇陛下を呼ぶときは陛下とか天皇陛下っていう風につけてたんですけれども、大学くらいになってね、きちんとその天皇陛下のことを調べたときに、あ、この人は本当にご立派な方だなと思ってね、もうこれからはこう敬意を持ってね、陛下という風につけるようにしています。なので、ね、僕がこうやって放送の中でね、天皇陛下っていうときはですね、別に放送だからつけてるわけじゃないんですよ。普段から僕は陛下って呼んでます。たまにね、なんでお前陛下ってつけるのっていうね、人に言われるんですけども、陛下をつけろよデコスケ野郎って答えるようにしてますね。で、こちらのね、新刊ラジオ、皇居の近くで収録してるんですけども、千代田区ですからね。でも僕ね、一回も生で陛下見たことないんですよ。一回ね、生で見れそうな機会があったんですけどね、その日収録でね、行けなかったんです。矢島は一体どの機会に見逃してしまったのか。まさにですね、その見逃した機会、とある式典があったんですね。それをね、記念する本が出ましたので、今日はそれご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております秋元康、岩代太郎、天皇陛下御即位20年奉祝委員会、天皇陛下御即位20年奉祝国会議員連盟著、太陽の国という本です。まずは最初に、天皇陛下におかれましては御即位20年をお迎えになられましたことを心よりお喜び申し上げます。はい、というわけでですね、昨年、天皇陛下はですね、ご即位20年を迎えられました。これを記念して2009年11月12日に、天皇陛下ご即位20年をお祝いする国民祭典というのが行われましてですね、一部二部構成だったんですけども、こちら二部の方でですね、皇居前広場にて、祝賀式典が開催されました。で、この式典の中で奉祝曲が演奏されたんですが、今回紹介する本はこの奉祝曲を扱ったものになります。で、奉祝曲はですね、岩代太郎氏作曲による組曲太陽の国という作品で、組曲なので三部構成、一部が交響曲太陽の種、二部が舞踏太陽の芽、三部がバラード太陽の花となっていました。面白いのがですね、この2部の舞踏と3部のバラードを担当したのがアーティストのエグザイル、そして3部のバラードの作詞を担当したのが秋元康ということでですね、庶民的な感覚でその天皇陛下の20年をお祝いするとですね、そういうコンセプトだったみたいですね。で、今回の本はですね、この秋元康さん の歌詞をですね、詩集のように掲載したものになるんですが、それ以外にもね、祝賀式典の写真とか、秋元さん、岩代さんのコメントも添えられていますので、基本的には本当記念本といった感じの構成です。で、曲自体が非常にこれいいんですけどね、太陽の国、そして太陽の花というわけで、大まかに言うとですね、その太陽がいつも見守ってくれていると、この国でね、見守ってくれてるよっていうお話なんですね。それが何を指すのかっていうのは、ご想像にお任せしますけれども。で、今回のね、本、なんというかですね、歌詞も当然いいんですけども、それ以上にまたすごいところがありましてですね、この詩集みたいって言いましたけど、歌詞の背景に使われてるね、芸術作品がほんとすごいんですよ。まずですね、大事を担当しているのが、現代書道研究所所長、宮内庁文書専門員である、佐伯史郎さん。この方がですね、太陽の国というね、ほんと綺麗なね、字で書かれてるんですけども、さらにこの字を書いている和紙っていうのが、染め物師吉岡幸雄氏による作品と。和紙ってこんなに綺麗なんだねっていう、そんぐらいの作品です。その他、写真家の、三好和義氏、宮沢正明氏、青木健二氏、長坂義満氏、十文字美信氏、佐内正文氏、これらによる写真、日本画家の東山魁夷氏、千住博氏、杉山康氏による作品、美術作家山口愛氏、グラフィックデザイナー田中一光氏による絵画作品。またこれがね、すごいんですわ。僕はですね、山口愛さんっていう人がね、ちょっとこの中では若手の方なんですけども、その若手ながらね、書いてるそのグラフィックが、なんていうんでしょうね、こう、洗練されててですね、 他の人はすごい荘厳って感じなんですけども、山口さんの作品はね、もう若手らしいその綺麗さってのがあるんですね。これはさっき女性スタッフに見せてもね、綺麗って言ってました。で、あともう一方、この方個人なんですけどもね、漆芸家佐治忠氏の作品も収められています。まあ、妙な言い方なんですけども、この一冊でね、もう博物館なんですよ。もう美術館なんですよ。すごい綺麗。これはぜひね、皆さんお手に取って見てみてください。で、一応こちらの本、記念品としての本になりますけどもね、気になった方はぜひですね、この記念式典の様子もね、インターネットなどでダウンロードして見てみてください。きっと感動すると思います。個人的にはですね、そのエグザイルのね、ダンスとかね、エグザイルの歌とかね、交響曲とかも素晴らしかったんですけども、最後のね、天皇陛下のお言葉にやられました。それは矢島だけだろうって思われるかもしれませんけどもね、ぜひ見てください。天皇陛下がね、その国のね、発展とかね、そういうの願って、皆さん頑張ってくださいねって言った後にですね、今日はあいにくの空模様となりましたけど、皆さんお寒くなかったですかって一言言うんですよ。そこで僕泣いちゃいましてですね、インターネットで見てるのに泣いちゃいましてですね、もうなんで泣いてんだろうと思いながらですね、なんというかね、やっぱりね、陛下オーラありますよ。余談なんですけど、これインターネットで見た噂話なんですけども、エグザイル目当てにですね、あるその書いてる人の妹さんが、この式典行ったらしいんです。で、行って、エグザイルどうだったってお兄さんが聞いたらですね、陛下やばいって、言って天皇陛下の動画とかを漁って見てたそうです。そういうオーラが、ね、ある方なのかもしれません、やっぱりね。やっぱり一回生で見たいな。僕、ここ行きたかったんですよ。ね、12日に、11月12日に。で、僕行けなくてね、収録がありまして、ここにいたんですけどね。そこでね、スタッフに、もう今日天皇陛下ご即位20周年記念だねって言ったら、は？何それって言うからね、引っ叩いておきました。まあそういうわけでですね、まあぜひ皆さん、こちらの本をね、およびですね、式典を見てですね、まあ、日本国民であるっていうこととね、まあ天皇陛下はその、必ず敬えっていうふうに僕は強制しませんけれども、まあ天皇陛下という存在がいて、そして日本というものがあって、これだけの人が集まるんだなってことをね、知ってほしいと思いました。で、また今回の奉祝曲なんですけれども、ABEXから CD が発売されるんだそうです。この奉祝委員会の公式のプレスリリースをね、一部読み上げます。奉祝曲、組曲、太陽の国 CD 発売について。この度、奉祝曲、組曲、太陽の国の CD を発売することになりました。この奉祝曲は、昨年11月12日、皇居前広場で開催された天皇陛下ご即位20年をお祝いする国民祭典第2部祝賀式典において、主催者である天皇陛下ご即位20年奉祝委員会の要請を受けて、EXILE によって披露されたものです。当初、奉祝曲の演奏はこの日限りと考えておりましたが、国民祭典に参加された方々から、ぜひとも CD にして販売してほしいとの声が多数寄せられました。奉祝委員会としては、この奉祝曲が長く歌い継がれてもらいたいと考えておりましたので、ABEX エンターテイメント株式会社に対し、CD 発売について検討していただくよう内々に要望しました。この要望を受けて ABEX は、昨年12月中旬、制作に関わる実費を差し引いた収益を全額寄付することを前提に CD 発売について前向きに検討したいとの意向を奉祝委員会に伝えました。この寄付について奉祝委員会は昨年11月11日、ご即位20年に際し、天皇陛下が厳しい経済環境で勉学や研究に励んでいる若手研究者への支援のため、日本学術振興会に金一封を賜った事実を ABEX に紹介しました。そこで ABEX は、奉祝委員会と文部科学省に相談の上、日本学術振興会、人間文化研究機構、自然科学研究機構の3社に対し、若手研究者支援、奨励に資するため、奉祝曲の CD の収益を寄付することを前提に発売を決定した次第です。はい、というわけでですね、こちらの商品5月19日に、奉祝曲、組曲、太陽の国というタイトルで1000円で発売されるんだそうです。まあぜひですね、こちらの曲と一緒にこちらの本もお楽しみくださいませ。では、書籍情報です。太陽の国、講談社より税込み1000円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ今回ですね、太陽の国という、まあ、メモリアルな本だったんですけども、まあエンディングではちょっとね、天皇陛下に関する雑学なんかをご紹介しようかなと思います。これはですね、ちょっと天皇陛下のお茶目なエピソードなんですけども、陛下がですね、皇太子殿下だった頃、学生時代ですね、学習院高等科3年生だった頃ですね、試験が終わった日に、語学友にですね、銀座に行きたいと相談したらしいんです。で、語学友がいつがいいって聞いたら、今日がいいというものなので、学友がですね、ちょっと頭を巡らして、その使えた侍従にですね、今宵殿下を目白の方にご案内したいと言いましてですね、抜け出すことに成功しまして、学友3人で銀座をぶらついたんだそうです。途中ですね、その学友の彼女と合流してみんなでお金を出し合って、高級喫茶店花馬車で、一杯99円のコーヒーを飲み、洋菓子やコロンパンでアップルパイと紅茶を堪能したんですが、このあたりで事件が発覚しまして、大騒ぎになりましてですね、目的地を知った、警官隊にですね、銀座にいた彼らの周り、2、30メートルおきに配置されるという、警官を配置されてしまって散策終了。学友はその後大目玉を食ったというエピソードがあります。まあね、殿下だってね、やっぱりその学生さんだからね、銀座に行きたかったんですよと、そんなお茶目なエピソードです。あともう一つ、これは架空の話なんですけども、昔2チャンネルにあった天皇陛下が言いそうもないことっていうですね、ちょっと不謹慎なスレッドを見つけた時にですね、もちろん紹介できないようなね、不謹慎なことも書いてあったんですけども、僕がね、あ、これいいなと思ったのが、天皇陛下が言いそうもないこと、皇居なる。ツイッターやってんのか陛下、陛下のツイッターはぜひフォローしたいと思った。というわけで、もしこれ宮内庁関係の方聞いたら、陛下にツイッターやらせてくれませんかね。ぜひフォローし申し上げたいんですけれども。というわけでございまして、今回の新刊ラジオはここまでです。矢島がどれだけ陛下好きか分かっていただけたでしょうか。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。